ーの
スクールライフ。
今月は小樽未来創造高校放送局1年藤沢優奈と
同じく1年小野亮介でお送りします。
イエーイ、はい、ということでね、初登場です。よろしくお願いします。
お願いします。あ、かというね、俺も2回目なんですけどね。
はい、ちょっとね、ベテランくんに
1回でそうなるか、
経験者のね、小野くんにね、ちょっとキャリーしてもらおうと思うんですけど、
そんなキャリーできる自信はあるのかということで、まあ、やっていきたいと思います。
ということで、今日のテーマは
デデン、
中学校と高校なんか変わったみたいな
みたいな、よ、いらんかったらよかったな、
ちょっと曖昧なんですけど、
はい、はい、やっていきましょう。こういうグダグダみたいなのもね、ラジオらしくてね、
はい、
いいんじゃないかなと思いますね。
まあね、私たち夏休みに入りまして、
いや、ほんと夏ですね。
夏です、
夏です。アイスが美味しい、
アイスが美味しい、
アイスが美味しい、
食べたい
欲望を、ね、
欲望を出していくんですけれども、入学してからね、4ヶ月くらい経ちましたね。
はい、
ということで、はい、まあ、中学との違いがね、だんだん分かってきたわけですよ。
あー、4ヶ月もいるとね。
今日はそういうことを話していこうかなっていう。
レッツゴー。
すっごい甘い、はい、
はい、
こんな感じで、ね、ゆるゆると話していきたいと思います。
いきましょう。
校則とかなんか違うとこあるかな。あ、でも私たちが中学生の時って本当にちょうどコロナ禍が始まったくらいになったので、
ああそうだね、
真っただ中で中学生だったので、その最初はまあ制服登校だったんですけど、途中からその誰かの親御さんの意見で、その制服って簡単に家で洗えないから、じゃあ、あの、衛生的によろしくないと、
うん、
でいろんな菌をこうつけて帰ってくるわけじゃないですか。
まあそうですね、
言い方がちょっとあれですけども、
まあ嫌ですからね。
うん、まあ嫌じゃないですか。
そうですね。
なのでジャージ登校にしてほしいと。
素晴らしい。
そう、ジャージって家で簡単に洗えるし、すぐ乾くし、うんうん、学校から帰ってきて洗って脱水かけたら、うんうん、もう朝を着る頃には乾いてるんですよ。
いや、もう素晴らしい。
だからそっちの方がいいっていう意見があって、うん、私たちの学校はあのジャージでいいよっていう。
3年間ジャージでしたね。
そうですね、そういうスタイルだったんですよ、うんうん、まあジャージでも制服でもどっちでもいいよって感じだったんですけど、
絶対ジャージなんですけどね。
そのジャージはその、うん、私たちが入学する前にデザインが変わって、うん、なんて言うんだろう、かっこよくなったんですよね。
うんうんうん、うん、
で制服はそのまあちょっと言い方があれなんですけど、ちょっとダサかったんですよ。
まあそうですね、なんか古い感じがしてね、うん、
まあ男子はそもそも学ランだったからあんまりダサいもなんもないんですけど、
うんうんうん、
女子の制服がちょっとダサくて、あんまり着たいっていう子がいなかったんですよ。
うんうんうん、
だからみんなそのこぞってジャージを着たわけですよね。
あ、はいはいはいはい、
最初の方はこう制服の子もちらほらいたんですけど、
うんうん、
あまりにもジャージが多すぎて、その子もみんなジャージを登校になってて
確かにな、ジャージ、あー、まあ確かに多かったから
な。確かに楽なんですよ、着るのも楽だし、
うん、
なんか汚してもあんまあれじゃないですか、その制服だとあんま落ちないけど、ジャージだし落ちるじゃないですか、
まあ、
汚
しても洗濯して
洗濯しやすいからっていうので、ほぼジャージ登校で、で高校生だった瞬間に制服登校やでみたいになって、あ、まあそうだよねみたいな、
うん、今予想はしてたけどマジかみたいな、
マジかみたいな。私たちはそのまあずっとジャージ登校だったから、うんうん、制服登校だよってなったら、ああみたいな、
うん、ね、ちょっと
でもまあ女子的な私の意見としては、うん、別にその中学より明らかに制服は可愛いので、まあ別にいいんですけど、
お、
結構可愛い、とってもお気に入り
ってことは評価はいいってことですね。
評価はいいんですけど、まあでもジャージ登校の方がちょっとやばい感も感じますけどね。なんかうちのその学校のジャージの袋ってめちゃくちゃ個人情報をさらけ出しまくってるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはいはい、
未来創造高校でかと名前を書かなきゃいけないじゃないですか。
そうですね、
それを外側にして歩いてるともう 素晴らしく個人情報を探してるんですよ。
やばいですね。確かにそうです、
ね、持っていくのもちょっとなんかどうしようかなみたいな。
はいはいはいはい。
そのリュック型の人は中に詰め込めばいいんですけど、うん、私リュックじゃなくてその高校生がよく持ってるなんかイメージ通りの横掛けのカバン。
あはいはいはいはい、はい、
多分イメージつくと思うんですけど、まあ高校生って言ったらこういうカバンだよねみたいな横掛けのカバンあるじゃないですか、うんうん、ああいう形のやつなので中に入らないんですよね。絶対に手に持たなきゃいけないんですよ、個人情報をさらけ出して。そういう風になっちゃうので。
なるほど。
そう、名前の方を背中側にして3つを持ってきてるんですけど。そういうのもあって、ジャージちょっとやばいなってちょっと思うんですよね。学校内にしたら、まあ、確かに科も書いて、その学年で色が別々なんで学年はわかるけど、うんうんうん、科書いてないとわからないなみたいな、
うんうんうん、
同姓同名の子とかいたらあれだからっていうので、まあ大事なんですけど、外に出るとちょっとやばいよねっていう。
やばいですねあれは。
ジャージちょっとやばいよねみたいな。
新たな脅威、ジャージだったか。
でも考えてみたら、中学は私たちはそのジャージ登校だったから、
はいはいはい、
あの特になかったですけど、
そうです、ね、
普通に制服登校だったらジャージをこう高校みたいに持ってく風にするんだったら袋がそもそもついてないので、
うんうんうん、あー確かに着てい
なんかどうしてたんだろうみたいな。最初から家から着てくるのか持ってきてどっかで着替えるのかみたいな、
まあ、そのままカバンの中にいいんだったんじゃないですか。
あーそうかもしれない。
ドンドンドン。
そのまま激しいな。爆発しちゃってるなそれ。
爆発しながらジャージだけ入れて、
多分教科書コッパ道やでそれ。
いやなるで、
なるわ、完全にボロボロ。ビリビリに引き裂かれてたから。
ビリビリ。まあこれ教科書の存在自体がもうないかもしれない。
あ
まずカバンが死ぬかもしれない、まず先に
破裂
ドーッつって下にバーッ。
あー終わった。終わった。
あった。
どうですか、涼介くんは。なんか中学とここなんか違うなみたいな。あんまり感じてない。
やっぱ一つあるのは廊下を走っちゃダメなことですね。
ん？どういうことかな。基本的にダメだと思うんだけど。
いやなんか。中学校はなぜか教頭先生たちに、まあ、厳しい時もありましたけど、なんか優しい教頭先生とかは見逃してくれてたんですよ。
はあ、まあ確かに結構走ってはいた。
そうなんですよ、走ってたんですよね。でもなんか高校ってちゃんとしなきゃいけなくなるし、まあ、そういう楽器の心は捨ててくるじゃないですか、俺以外は。
うん、
それ以外は捨ててくれて、まあ、走れなくなるんですよ。
あ
でも次の授業に間に合わなくなるときに走らなきゃいけないんですよ。
はい、
そういう時しか走れないなって思ってます。
あ要するに学校で鬼ごっこをしたいってことですか。
そういうことして、いつかしてみたいですね。学校で俺も楽しいじゃないですか。
すごい、もう少年の心を忘れず持ってる。
まあ、僕はじゃんけん列車の方をしたいんですけどね。そうじゃんけん列車大好きなんでね。もう
まあ確かに中学の時はそんなに怒られなかった。
いや本当に怒られなかったんですよ。
結構普通に走ってた。あ今さらなんですけどね、私とあの涼介くんは同じ中学校です。
いやそうです、同じ、
はい、大変申し訳ございません、今さらでございます。同じです。
同じ中学校でね、同じ高校ってことで、
はい、同じ高校で同じクラスで
やっていますね。
素晴らしい、素晴らしい、
素晴らしい。
素晴らしい、素晴らしい。
同じクラス、同じクラスってなんか便利ですよね、そういう話が合うやつが。
ああ確かに、同じ中学で同じクラスは確かに、
そう、同じ中学で同じクラスで同じ高校で同じクラスで話せるやつがいたらまだいいんですよ。ただ同じ中学校から来たやつで、まあ、クラスバラバラになることあるじゃないですか、やっぱなんか工業系と商業系で。それでもう友達が全部工業系行ったっつったら、もうなんか夜も眠れなくなるほど不安じゃないですか、1日目なんて入学式とか。そこもいたと思うんですよ。
どうしよう俺友達できるかな、どうしよう、どうしようみたいなね。
そうそう、そうね、それで夜も眠れないことなんてあるんですよ。
はい、
男子は特に
もう特に
特に
特にあるわけですね。そういう
特にある中でやっぱね、 同じ中学校のやつがいるってだけでね、安心できるんですよ。
中学はその、
はい、
自分のその近所の近所っていうか、
うんうんうんうん、
なんていうの、近くの家の子みたいな、だから近い範囲の子しか来ないじゃないですか。
あー、中学校からね。
うん、
あ、
高校になると、その私たちのクラスの話だと、そのくっちゃんから来てる子とか、
はいはいはい、
陽一とか二期とかから来てる子って結構いるんですよ。
そうですね。その
自分たちの学校はこれはダメだったけど、うん、そっちの学校はいいんだみたいな、
あー、ルールが違うみたいな、ね、
ルールが違うとか、
校長によってね、はいはい。
あと、
それで言うと俺らの中学校はあれだったんだよ、2ブロックが許されていた。
あ、
これでかい。
そうなんですよ、
2ブロックが許されてた。男子にとってはクソ嬉しかったんですよ、あれ。
そう、私たちの中学校ってその校長先生の方がその校則で生徒たちを縛らなくても大丈夫っていうことをみんなに教えたいみたいなことを、こう、
神でしたよ、あれ。
そういうのを大事にしてる校長先生で、その生徒の意見って結構聞いてくれてたんですよ。
そうですね。その
生徒総会ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
前期のなんか中間反省とか、
うんうん、
そこで出てきた質問とかに答えるみたいな、そういうイベントがあるんですけど、
ありましたね。
それの中でその2ブロックをなんでしたらいけないのかみたいな質問が出て、
はいはいはい、はい、
でそれの理由が、うんと、確かなんかその地域の人とかになんか柄が悪そうに見えるみたいな、
あ、確かにそんな
不良っぽく見えるからなんかダメみたいな理由だったんですよ。
うん、
でそれを聞いた、その質問した人が、
うん、
それって偏見ですよねって言ってその2ブロックにしてる人は柄悪く見えるなんて、そんな偏見じゃないですかみたいな、
はいはいはい、
偏見でそんなこと縛るの やめてほしいんですけどみたいな、そう、すごい強気な子でそういうことを言ってて、
うんうん、
でそれを聞いた先生たちが確かにって言ってあの2ブロックいいよってあったんですよ。
おお。
それではお時間が来てしまったので、今日はこれにて締めたいと思います。
うわ、早いね。
じゃあ最後に一曲お届けして終わりたいと思います。
こんにちは、おたよ未来創造高校創造局男子です。イエイ、ちょっと褒めとってみた今回ですけども、ラジオの収録使用時間が伸びたってことで、
はい、
なんか新60分伸びたなって。
そうですね。
だからなんか新番組をやれみたいな感じで言われたんで、
はい、
僕たちはちょっと新たな試みとして、普段 FM オータルとかで流れてるラジオって、そのめっちゃカットとか音量調整とか編集とか、そう、具だったらなんかそこをカットするとか、めっちゃ編集されてるされてるものをいつも提供してるんですけど、今回ね、新たな試みとしてノー編集、ノーカットノー編集の本当に素を出せたらいいなっていう感じのコーナーですよね。
そうですね。
そう、本当なんかめっちゃ気楽にやろうみたいな感じの
っていう、まあ、まずはじめに、
はい、はじめに、まあ、話したいことちょっと一つあって、やっぱ放送局入る前と入った後のメンバーの印象っていうのを、あの竹内くん今年から入ったんで、ちょっとそれをね聞きたいなって思って、だいぶもう放送局入って1、2ヶ月ぐらい経ったじゃないですか。
そうですね。
で一緒に全道とかも行ったりとかして、結構ね深く関われてると思うんで、それを聞きたいなって思います。
じゃあ僕からで。
いや、まあまあそうですね
いや、まあ入る前は、
まあ、一人一人言っていきます。1年生は同タイミングで入ったから、2年生の3人ですよね、言っちゃえば。あと3年生卒業しちゃったけど、2年生の3人でいいんじゃないですか。
じゃあまず田中優奈さんから。
はい、
田中優奈さんは、まあ、なんかすごい真面目そうな雰囲気漂ってるんで、いつも。
あ、入る前から。
そうなんです。あんま喋んない系なのかなと思ったんですけど、
はいはいはいはい、はい、
結構もう丁寧に説明だったりとか、
あ、はいはい、
あと、まあうちの高校あれですね、制作ドラマとかやってるじゃないですか。
制作ドラマ、
はい、
はい、
それのあらすじ僕困ってる時にめっちゃ助けてもらったりして。
そうなんですか。
そうなんですよ、もうとてもそれで印象爆上がりしましたね。
あ、上がった、
はい、
いや俺も放送局入る前は田中玲奈さんすごいなんか真面目な方だなと思ってたんですけど、
はい、
まあ、今も入って全然真面目だと思うんですけど、
そうですよ、ま、
なんか頼りがいがある真面目っていうか、なんていうの、なんかなんだろうな、グループディスカッションとかだったら進行役向いてそうだなってすり思って、
なんかもう先輩感ありますよね。
ありますあります。いやまあ実際あれですよね、放送局の入ってる歴先輩だし、
そうですね、
まあ、なんか、はい、とてもねなんか同級生とは思えないぐらいの貫禄っていうか、
ありますね、
ありますよね、すごい、めっちゃめっちゃすごいですよね本当。なんかなんだろうな、大会全道行ってる時とかもまとめ役っていうか、
そうですね、まあ
もう1、2年生多分全員が多分本当頼りにしてる先輩ですよね、
放送局の司令塔みたいな
感じですね。あ、そうですそうそう、本当なんか、
はい、
なんかね。
次じゃあ元永さん行きますか。
元永さん行きますか。
元永さん行きましょう。
あ、行きますか。時間、時間大丈夫。どうですか、その1人だって今何分、1人
なんか2分ぐらいでしょ。
まあまあまあ、うん、元永さん行きますか。
元永さんもまあ、
はい、
ものすごく真面目な印象ありましたね。やっぱり
僕もありましたよ。
そうなんです。
あれでも、まあ、竹内くんってあれじゃないですか、なんかコンピューター部掛け持ちでやってて、で元永さんもコンピューター部でやってるからなんかかかる機会多いですよね、他の人よりも。
あ、まあそうですね、でもコンピューター部も一応放送局とほぼ同タイミングで入ったので。あ、
そうなんですか。
そこまであんまり関わりはなかったんですけど、
はい、
まあ、やっぱもう本当そのまま放送局でもなんか、
はい、
編集を受け持ってくれたりだとか、
はいはいはい、
もう真面目に録音したりとか、もう本当まあザ真面目って感じの
印
象がやっぱ入る前も変わらずありますね。
あ、そうなんですか。
はい、
いや僕
通信通信通信、
ああ、
使って、
使って、あっ、ちょっとね
トラブル起きちゃった
、トラブル起きちゃったんですけど、
まあ、まあ気にしないでやっていきますか。
気にしないでねやっていきましょう。何の話して
たんだ
っけ。元永さんの話ですよね。
あ、元永さんすごい真面目っていう話してました、
まあ、元から俺も真面目っていう印象あったんですけど、
まあ、放送局
そのままなんですけど、な結構自分を追い込むのがすごいなって思うん
です
よ。
あ、まあまあそうですね、なんか
っていうのもなんかその全道行った時に、その全道の2日目か3日目 の、 その夜にホテルの部屋でそのパソコン持ってきてたんですよ自分ので、その編集を作業を今からするんだよねって言ってて、
あ、やってましたね。
そう、なんか
夜の10時とか、
そうそうそうそうそうそうそう、なんか普通ね、その例えば部活のね、その旅行とはいえ、ね、ちょっとホテルだったらちょっと楽しい、楽しんじゃうじゃないですか。僕たちはそうだったし、だけどやっぱそのそこでもやっぱ切り替え、楽しんでないわけじゃないんですよ。でも楽しんでるけど、その夜にはちゃんと切り替えして編集作業遅れてる部分を埋めたりとかしてて、本当、あ、すごいなって、なんか尊敬、本当同級生、この二人の共通点で本当真面目で尊敬できるんですよ本当に。
さすがですよね。
いや、さすがですよ本当に。
さすがとしか言いようがない。
いや、さすがですよ本当、言いようがない、さすがしかですよね本当に。
でもう一人は、あとも
う一人
誰でしょう。
あの人は
今日自分のこと言
う、ね、あ、俺のことです。2年生3人なので。
ああ、
俺っすよね、始まる、入る前の印象と入った後の印象
何も変わんないっすよね。でも
いや変わりますよ、結構変わりました
よ。あ、
変わるはずっすけどね。
あ、まあ
やっぱ普段ね、その
あ、でもあれですね、なんかあの朗読部門みたいなの出てたじゃないですか。
アナウンスですね。
あ、そう、それ出てる時はなんかもう普段とはちょっと違った一面は見れたような気がします。
違った一面、まあ負けましたけどね。負けましたけど、まあ、地区で負けましたけど。
地区で負けましたけど、普段おちゃらけてる感じですけど、なんかすごい真面目な感じで、
はいはい、まあさすがにね、大会の会場で発表でふざけたいはできないんで、まあ、
確かに
さすがにね、
まあ、そぐらいですかね。まあ、あとまあテレビドラマ部門のあれとか。
あ、テレビドラマ部門のフォーチュンラブですよね。
そうですね。
いや、あれは本当に傑作ですよ、本当に。
いや、あれでもうだいぶもう、素晴らしい、本当に。
いや、部ですよね、本当に。
いや、素晴らしいです
よ。あれ、考えた人誰なんですかね、台本。
いや、誰なんですかね。
え、
まあ、聞かされてないですもんね、
あ、聞かされてない。俺、ね、その、出演したんですけど、聞かされてないんで、台本
誰が。そう
です。ちょっと気になりますよね、普通に。
気になります。今度聞いてみますか、じゃあ。
聞いてみますか。え、多分このね、このラジオも多分聞いてると思うんで教えてくれるでしょう。
あ、まあそうですね。
そうですよね。 うん、2年生3人言い終わりましたよね。
終わっちゃいましたね。
終わっちゃいましたね。
どうします？3年生とか
3年生もう引退しちゃったけどね。
まあそうっすよね。
1年生4人の印象とか、
あ、
まあ4人のうち2人ぐらい、いや1人か、4人のうち1人はちょっと最近ほんと入ったばっかで全然印象とかが分かんないっすよね。1人
そうですね、ちょっとなんか不思議な感じというか
ちょっと不思議ですよ。いや、わかります。
不思議な感じがありますよね。
得体の知恵なさが魅力ですよね。
そうですね。
まあ、だから、藤谷さん、まず。
あ、藤谷さん。
藤谷さん、どういう印象あります？藤谷さん。
藤谷さん、すごいいい声ですよ。
あ、いい声。
いい声ですね。
あ、いい声なんですね。
声優みたいな感じですよね。
あ、声優志望って言ってましたもん、自分。
あ、そうなんです
よ。いや、まあ、やっぱ、そうせざるを得ないみたいな感じ
です。あ、なるほど。
なすすべくしてなったみたいな感じですよね。すごい真面目な方でダンスもやってて、
あ、ダンス
も
やったっす。学祭でなんか踊ってましたもんね。
ダンスも放送局も勉強も全部両立してて、
あ、素晴らしい。
いや本当にすごいと思
って
、年下だけど本当尊敬できる。
尊敬できちゃいますね、それ。
そうですね、藤谷さん本当ちょっと頼りにしてますよ。
小野くん、
小野くんですよね。
小野くん、
小野くんは1年生3人の中で、はい、その全道のホテル3泊4日全部一緒あったりとかしてて、結構、まあ一緒、まあまあ、しゃあない、しゃあない。ノーカットの編集なんで、このまま受け入れるしかない。
入ってないかもしれないし。
入ってない。そう。で、小野くんっすよね。
小野くん。
小野くん3泊4日一緒だったから、その1年生の中で多分一番関わり深いんですよね。
そうですね、もう3日寝ましたからね、一
緒に。語弊あるけど、まあそうっすよね。
そうですね。
小野くん、小野くんも確か放送局と掛け持ちでテニス部やってる。テニスだっけ、バドミントンだっけ。
テニスで
しょ。テニスですよね。そう、掛け持ちしてて、やっぱ両立すごいですよね。
いやでも、小野くんの最初の印象、僕なんかすごい、
はい、
その LINE で見たんですけど。
LINE で見た、
はい。なんか、翡翠って名前で。
翡翠、
はい。だから、ものすごい変わった名前してんのかなと思ったら、なんかその、はい、会ってみたら全然、小野涼介くん。
小野涼介くん。
全然普通の名前で。
あ、え、翡翠って名前どこ由来なんですかね、
それ。どうなんですかね。え、でもなんか、本人曰く、その、イエイっていう、通話アプリをやってらして、
イエイ
イエイなんか通話できるアプリがある
らしいんですけど。あー、なんかその、ネットで、ネットの友達と通話みたいな。
あ、そうですね、そうですね。それのなんか、それ使ってる名前みたいな感じで。あ、
ハンドルネームみたいな。
あ、そうですね。言ってたような気がします。
あ、なるほど。はい、あ、僕もそれ気になってたんですよ。翡翠って名前で。
翡翠気になりますよ
ね。グループで翡翠って名前で誰だろうな、これ。
誰か
な
と。
小野くんだったんですね。
小野くんだったんです。
そうだったんだ。
で、まあね、ホテルでもすごいなんか、明るくて、すごい喋ってくれたりして、
はいはい。いや、すごい話してくれまして、自分のその霊感の話とか。
霊感
だ
ったりとかで。
で、そう、すごいなんか、
すごい楽しませてもらいました
よ。楽しめましたよ、本当に。小野くんのおかげで、本当3泊4日楽しめたって言っても過言じゃないですよ、本当に。
そうですね。
本当に。あの人はね、本当、印象、ってことは印象結構変わりましたよ。その、
ね、
LINE の時の印象と、その会った時の印象とか。
まあ、最初はまあ、なんかまあよく、どんな人なのかなって印象はありましたけど、
はいはい、
まあ、会ってみたらもうなんか面白い霊感のある人みたいな。
面白い霊感がある人。なかなかいないですよ、霊感ある人。
なかなかいないです。
そんな人なかなかいないですよ。
そうです、
ね。小野くん本当面白いです。いや、小野くんもね、小野くんもっていうか、1年生も2年生の他の女子も、
あ、もう全
員ラジオ撮影をやってるんで、みんな。だからちょっと気になる人はね、1年生のラジオ撮影もちょっとね、見てほしいですね。
そうですね。
そうですね。あと1人。あと一人ちょっと待ってください。あと一人、や、あと一人、あと一人が、ちょっと待ってくださいね。まあ、ノーヘッド、ノーカット、ノー編集なんでね。マイ。
マイ。
え、ごめん、ミンス。
まあ、この子は、
この子は、そう、まあ、すごい真面目な印象があった。
そうですね。なんか、翡翠くんとすごい仲良くて、なんか、元中なんかなとか思った。
てか、元中っすよ。
あ、元中だ
っすね。元中って言ってましたよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。二人はすごい仲良くて。
だから仲いいんすね。
なんならこれみたいな感じだったんです
よ。あ、なるほど。
あ、そうそうそう。じゃあ今ね、ハンドルサインしたんですけど、見えないですけどね。まあそう、仲いいんですよ、あの二人は。多分一緒に放送局入ろうって感じで入ったんじゃないですか。
すごいっすね、なんか中学から仲良くして。
いや、そうっす
ね。高校でも同じ部活っていう。
お昼の放送もいつも二人で、なんか、協力してやってますもんね。
そうです、すごい楽しそうに話しながらやってて。
うん、うん、うん。あ、すごい、なんかあの二人に関しては、なんか曲のセンスすごいなって思って。
ああ、確かに。
なんか、すごいなんかみんなが知ってるような曲から、もうみんなが知らないような曲まで、レパートリーすごい広いなっていう印象はありますけど
ね。そうですね。毎日、違う曲楽しめますもんね。
いや、本当あの、いや、一番びっくりしたのは、その、学祭のその放送局担当みたいなのあって、それで盛り上げるために、隙間時間とかに曲流すっていうのがあって、で、全部合計100曲ぐらい、プレイリストに入れとけって言われてて、小野くんとその二人が、主に中心で入れてたんですけど、本当100曲全部、全然コアなやつもあれば、メジャーなやつも入ってて、なんか本当すごいなって、
ああ、そうです。
実感したんですよね。
曲のレパートリーがすごい。
めちゃくちゃ広くて、いや、本当放送局向きなんだなってすごい思います。
確かに、確かに。
あの二人は本当すごいですよね。一年生、三人、まあうん、そういう感じですよね、印象。い
や、なんか、そんな感じかな、まあ、
なんかみんなそれぞれ個性あって、
そう個性ありよね。
そう、個性がある、本当に。二年生より個性あると思う。
確かに、確かに。
うん。本当にすごい。一年生三人、本当に、なんか期待のエースみたいな感じで。もう一人の人もね、
うん、
全然、今は全然まだかかってないか分かんないですけど、なんか台本とかを作るのがメインで入ったっていう話なんで。
っていうなんか紹介聞いたよね。
聞いたんで、多分、その、秋の大会とかの、なんかね、テレビドラマ部門とかの台本、もしかしたら作ってくれるのかな？
楽しみ。
いや、楽しみですよ。
楽しみ。
いや、演じる側なんで、俺ら。すごい楽しみです。すごいいい台本だったら、すごいやる気出てくるんで。楽しみですよね、
うん、まあこんな感じで、
こんな感じですかね。じゃあ最後にちょっとね、その夏っぽい曲一曲流して終わるんで、
はい、
あそこはね編集長させてください。さすがに、さすがに曲今直流しちゃやばいんで、
そうだね、
そこだけまあ曲入れてって感じですかね。
うん、
結構喋ったんじゃないですか。
15分ぐらい。
あ、15分めっちゃいいじゃないですか。で15分これこのままねノー編集で上げるんで、はい、ここに曲入れてまあ20分ぐらい。
そうだ、
全然いいっす。いい上出来じゃないですか、俺ら1回目にして。
いや、だいぶだいぶ。
え、多分これって今後もありますよね。
多分あると思いますね。
定期的あるんですよね。
あ、じゃあね。じゃあまあ、またその時。
またその時、次はね、違う、ちょっともう少しね、ちょっと考えて。
そうだね。
もう少しちょっと事前に考えて喋るんで、ちょっとね。
はい。
次、ちょっと楽しみにしててほしいって感じっすね。
そうですね。じゃあまあ、こんな感じで。
じゃあ最後、曲1曲、夏っぽい曲で締めます。はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。